猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、お待ちかねの成果発表コーナー、猫好きさんはいかがだったでしょうか。
はい、私の体重は、じゃらららじゃん、0.3 キログラム増えました、
うん、あ、増えました
増えました。やっぱもう暑くて、うん、水ばっか飲んで、うん、太りました。
なるほど、
という言い訳、うん、もうやっぱり運動もしないし、うん、うん、だらけてたせいです。ただ、うん、
ジムとかプールとかはやっぱり行かれずに、というかまだ見つけられてないってことですか。
いや、そうなんですよ、迷ってるんです、うん、なんか、うん、もう本気で痩せようかと思って、うん、そのなんかボクシングジムがなんか九州は多いんですよね。
ああ、そうなんですか。
はい、なのでなんかそういうボクシングジムに通おうか、
はいはいはい、
それとも会員制、あ、まあ、両方とも会員制だけど、うん、そう、会員制のなんか普通のプールがあるジムにしようか、迷ってて、はいはいはい、プールも泳ぎたい。でも、うん、ボクシングもしたい、うん。っていうので、もう悩みかねて、もう半年経ちました。
うんうん、長いですね。
はい。気がついたらもう1年経ちますよ、すぐ。あっという間に。
なかなかやっぱそこ決心つかないよね。
つかないですよ。それになんかそういうボクシングジムだと人数が少ないからちょっと仲良くなるじゃないですか、うんうんうん、で仲良くなるとどこどこで見たよとか、先週どこどこで見たよみたいなあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのすごい嫌なんですよね。
なるほど、
うん、なんだろう、なんか隔離された生活をしてきてるから、うん、なんか人に見つかりたくないんですよね
そこなんか怪しいよね
そうそうそう、そうだからなんか、うん、そしたら大手のそういうなんかジムの方が一切人と喋らないから、うんうん、だからあんまりそういう見たのよとかって言われないじゃないですか。
いや、でも結構その通ってると常連さんグループみたいにできるじゃないですか、ああいうスポーツジムでも。
うん、だからもうそういう人だと一切喋んない。
おお、もう黙々とやる感じですか。じゃあ喋らずに。
いや、もう喋んないで黙々とやりますね。なんかそういうところでなんかあんまり知り合いとか作りたくないんですよね。うん、
まあ、私も似たような感じなんですけどね、うん、確かに
そう、ガンダルフさんこそすごいすぐ友達できそうじゃないですか。
いや、なんとなくね、スポーツジムは黙々とやる感じですね、うん、あんまり慣れ合わない。
あ、そうなんだ。
あ、飲み屋だと割と常連さんができたりするけどねシラフだとやっぱりなんか人見知りしちゃうのかな、うん、私一応シャイな人間なんでなんでそこで笑うかな。
いや
君
いやいや、もう大体
もしもし
自分でほどあの自分シャイとか言う人シャイじゃないですからね。
いやもう
本当、
シラフの時は少なくともシャイですね。
あー、うん、まあそうですね。あ、まあまあそうかもしれない。うん、うん、まあでも酔った時にしかほとんど会ってないからな
確かに
こうやって、そう、こうやって、なんだろう、こう電話で話してる分には、うん、そのシラフが多いけど、
うん、そうだよね、
実際会うと、ね、そう、酒の場でしか会ってないから。
確かに飲み会のとかオフ会ってほぼ酒が入った状態でオフ会ですもんね。
そうそうそう、うん、だから実際会ってる時は酔っ払ったガンちゃんにしかほぼほぼ会ったことないから。
確かに、
うん、陽気なガンちゃんしか知らないから、うん、なんか意外。
いや実は陰気なんですよ、シラフだと
陰気って、
うん、シャイで人見知りで、
ね、私と一緒ですね。
本当に猫好きさんと一緒ですよ
二人とも誰も思ってないでしょう ね本当に。はいはい、二人また変なこと言ってるよぐらいしか ねリスナーさん思ってないですよね、きっと。
いや、でもね、 こうやって、ポッドキャストやってるじゃないですか。
はい。
で、これやっぱ別人格なんですかね。同じ調べ
で。ちょっと違う気がする。
ポッドキャスト人格なんでしょうかね。
あると思う。
一応シラフで話してるんですけどね、これでも。
そうそうそう、私もシラフで話してるんだけど、だってカネフさんと会って2人で、じゃあカラオケ屋で収録しましょうとかってなったら、めちゃくちゃ緊張するし。
ああ、確かに。
こうなんか酔ってても酔い冷めちゃうし。
おお、確かに。上がっちゃいますもんね、猫関さん、リアルやるとね。
上がります、上がります、ね、本当。全然喋んなくなります。
ね、お互い上がっちゃって喋んなくなっちゃいますもんね。
はい。
意味ないじゃんって話はあるけど。
合ってる意味がない。
ね、合ってる意味、リアルで合ってる意味がないよ。
まあね、そう考えると、やっぱ根の部分はきっと、まあ、ネクラというか、まあ、シャイなんで
しょう
ね。
シャイなんでしょうね、お互いね。
お互いね。
まあ、そういうことにしておきましょう。
うん、脱線しましたね。ガンダルさんの体重は。
はい。私はですね、先週は1キロ痩せて1キロ戻ったという話をしましたが、
はい。
今週はですね、
はい。
7万と 0.8 キロ落ちましたよ。
いやー、やっぱり効いてるんだ。
やっぱ少なめに食べてるのをずっと継続していて、
はい、
ご飯をちょっと小盛りにしたりとか、弁当も小盛りに、もうぎゅうぎゅうにご飯詰めずに、ちょっと半分、3分の2ぐらいかな。量減らして、スカスカにご飯を詰めるようにして、で、完食は一応極力しなかったですね。チョコレートも食べなかったです、今週1週間。珍しく。
ああ、珍しい。
アイスもね、アイスも、モナカは1個か、普通だったら毎日食べてるやつを、今週は1個か2個しか食べなかったですね。
いやー、偉い。
ということで 0.8 キロ落ちました。
やっぱそういう地道なやつが一番ね、いいんでしょうね。
で
しょう。
で、これで毎週のように 0.8 キロずつ落ちると理想なんですけど、またなんか来週戻ってそうで嫌なんですけどね。
なんか飲み会とかありそう。
ね、そんな感じで、ね、はい。今週は、なんと 0.8 キロ落ちました。
いや、はい、今週1週間でパッキンアイス、
うん、
あれ10本入りぐらい入ってるじゃないですか。あれ2袋ぐらい食べました。我慢できなくて暑くて。
それも、じゃあそれがメインの要因なんじゃないですか。
そうだと思う。
それ水を飲んでどうのレベルじゃないと思いますよ。
あれ、そっかそっか、水じゃない。
水じゃないでしょ、それ。
パッキンアイス、糖分のせいですね。
ね。
間違いない。
2袋って2ダースっすか？
うん。2ダース。
やっちまいましたね。
いや、やっぱ、暑いと食べちゃうんですよね。
わかりますよ、気持ちは。じゃあ、今週は、
うん、
パッキンアイスを半分にしましょう。
え？
パッキンアイスを、だから、パッキンと割るじゃないですか。
はい。
それを1日1個にする。割ったやつを1個、1日食べる。
あ、嫌です。
なんで？なぜ？
だって、そんな約束できない。そんなできない約束。
まあ、できない。花からできないと。
うん、私正直者だからそんな嘘つけないもん、うん、
それ割ってしまったら両方食べるしかないと。
そうそうそうそう。それにそもそもそのなんだろう、1週間のうちというか1日何本単位で食べてるから、
うんうん、なるほど。わかりました。まあ無駄な抵抗はよせということだったん
ですけど、ね、そう、せめて1日1本にしましょうとかなら、ま、守れるけど、うんうん、その一日まあもう3本も4本も食べるわけですよ。
なるほど。
そう、いや、そう、うん、頑張る。
まあちょっとじゃあ来週どれくらい成果が出てるか楽しみにしてます。
はい。
まあせめてね、まあじゃあゼロにとは言わないんで、うん、3本、1日3本を例えば2本に減ら、1本減らすとか。
うんうんうんうん。そう、そういう地道なやつから頑張ります。
そういう地道なところから行きましょう。
はい、そうします。はい、それだったら守れる気がする。
ですよね、はい。
はい。
ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。親バカゲームミュージアム。
ポッポキャスト、ポッポタク、ミミミ、オンオンブンオン。mi3e.com。 まだ知らない誰かに。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。6月13日、かまってちゃん。これはジミーちゃんですね。今日の一杯とおやつ。食パンみたいなネーミングのビールと、最近よく見るチョコミント味のやつ。どっちもいけるということで、ツイッターに写真をいただきましたが。お、一番絞り。と小枝のチョコミント味ですか。あ、こういうのですね、最近小枝の、はいはいはいはい。で、一番絞りの超芳醇という食パンみたいなビールですね。確かに、はい、ありがとうございます。なんかビールはこれステンレスのあれですね、ビールのグラスというか、ステンレスのビールグラスで美味しそうですね。私いつも缶ビールの時は必ず、エビスのエビスのグラスについで飲んでるんですけどね。やっぱり缶ビール直飲みよりは、こういうふうになんかグラスについで飲む方が美味しいですよね。はい、ありがとうございます。ということで、今週は一通だけでしたね。はい、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週もいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まず最初にいつものようにアマンさんからまたブログの方、配信用のブログの方にコメントいただいております。256回前編を聞いていただいて、猫好きさんのトマトクリームパスタ美味しそう。私もガンダルフさんと同じくパスタはちゃちゃっと派ですということですね。はい、ありがとうございます。いやー、やっぱ、猫好きさんの本格的ですよね。聞いてみたらびっくりしました。私もちゃちゃっと作ってっていう。もう本当にパスタはね、簡単に作れるからいいなと思ってたんですけど、そこまで本格的にね、ご自宅でされてるっていうのも逆にすごいなと思ってびっくりして、思わずちょっと失言というか変な、褒め方をしてしまいましたけれども、まあすごい、猫好きさんすごいなと思います。もうぜひね、これ完成した時、またやられた時の完成した写真だとかを上げていただければなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そしていつものようにツイッターのハッシュタグ、アットマークキャッツテルポッドキャストにいただいたメッセージを読みしていきたいと思います。6月10日、ケンチさんから、土曜日はウォーキング 4.1 キロ&ジョギング 3.9 キロ、拭っても拭っても汗が止まらないほどでしたが、 一点今朝はぐっと低い気温。72ちょうどでとりあえず瞬間的体重マイナス3キロ減達成ですが、脂肪でなく水分でしょうといただきました。はい、ありがとうございます。素晴らしい。70日間。まあ、ほぼ2ヶ月半ぐらいで3キロ。素晴らしいですね。いや、やっぱりこれくらいしないと、月平均1キロは達成できないということなんですかね。いや、やっぱりね、ちょっとウォーキングとジョギングはちょっと厳しいですけど、いきなり。ウォーキングはやんなきゃダメだな。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね、もう本当に。いや、見習いたいけど、まあ、これができてればね、とっくに体重落ちてますよね、私の場合はね。はい、ありがとうございます。はい、そして6月11日、続けてケンチさんから、256回前後編拝聴、探求心が素晴らしい猫さん、ガンさん、いろいろとご存知、私食べる人ってわけで、昼はナポリタンチェーンの並盛り 400g にしました。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや。ケンチさんも探求心、食べることに対する探求心はすごいですよね。ナポリタンチェーンで並盛り400g って結構な量じゃないですか。普通その半分ぐらいですよね。並盛りで 400g、なんか量が多いような気がするな。二人前ぐらいな感じがしますけどね。はい、ありがとうございます。そしてピンチャさんが256回拝聴しました。猫さんのワタリガニのトマトクリームのレシピと写真をあげてほしいです。たまに無性にパスタ食べたくなることがあります。はい、ありがとうございます。いや、ほんと同感ですね。ぜひ、次回、猫好きさん作られた時には、写真をください。アップ、ブログの方にね、アップしたいと思います。はい。で、たまに、無性にパスタ食べたくなることありますと、これも本当に同感ですね。なんか毎日食べようとは思わないんですけど、たまになんかね、無性に本当にパスタ食べたくなる時ってあるんですよね。いやー、で、うちの娘は実はもう毎日のようにパスタ食べてますね。配信の中でも喋りましたが。もう本当偏食まっしぐらですね。野菜とかほとんど食べないですもんね。まあ、もうなんか炭水化物ばっかり、ラーメン、袋麺のラーメン食べたり、カップ麺食べたり、もう毎食のように、毎食っていうか毎日のように必ずどっちか麺類は食べてますね。パスタ食べたりとか。はい、ありがとうございます。はい。そして6月14日、イクラムさんから、250回前編聞いていただいて、うちの嫁は一生懸命に料理作っても一瞬で食べ終わっちゃうのが嫌だそうです。といただきました。はい。ありがとうございます。そして続けて256回後編を聞いていただいてます。ありがとうございます。いや、もうこれね、ほんと同感です。うちの嫁ちゃんも結構そういうふうなことを言って文句言いますね。もうせっかく頑張って準備したのに一瞬で食べ終わっちゃって何にもあれがないからっていうことで作りがいがないねっていうことでいつもブーブー文句言ってるのはもう本当うちの嫁ちゃんも同じですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。はい、エンディングです。
はい。
今週もなんとか、はい、スカイプで二人収録できて、
はい。
よかったな、という感じなんですが、
はい。
いやいやいや、まあ、オープニングでもちょっと話したんですけど、もう梅雨真っ盛りなんですけれども、
うん。
これはね、これが、梅雨がもうちょっとで明けると、きっと暑い夏が、来るわけですが。
いやー、
うん、
耐えられる自信がない。
やっぱ九州少し高いんですか、気温が。気持ち。
そうなんですかね。
それとも湿度が高いとか。
あ、まあ湿度が高い気がする。
うん。
うん。なんかそっち、まあまあ、まだ、その初夏だから、なんとも言えないですけど、でも、東京は暑くてムシムシじゃないですか。こっち側は涼しくても、ありえないほどムシムシしてる気がする。
まあ、確かにね、ちょっと日本海側は湿度高い 相対的に関東よりは、まあね、太平洋側の関東よりは湿度高いような気がしますよ。う
ん、いや、うん。
私も実家行った時はそんな感じに比べるとね、関東なんかもう本当カラッカラですもん。う
ん、ああ、本当ですか。
うん。まあ、梅雨はさすがにね、うん、雨降ってれば当然湿度高いんだけど、
うん、
まあ、そうは言っても夏とか晴れ間のある時ってやっぱ湿度は全然違いますね。
ああ、やっぱそうですか。
うん、カラッカラですもん。
そうなんだ。
逆に、うん、逆に喉が渇く感じがしますよね、うん、こっちだと。水分補給しないと。
いや、もう北海道来たから来た私はもう関東でもめちゃくちゃ暑かったですけどね、うん、けどこっち側来たらなんか、
うんう
ん、こっち側の方が湿度が高い気がする、
うん、だから あの関東ってやっぱ暑いのは暑いですよ、
うん、
めちゃくちゃ夏とか特にね、
うん
うん、けど湿度低いから、
うん、
あんまりその暑さが変な暑さに感じないっていうか、あ、単に暑いねっていう感じですよね。
うん、
ところが日本海側って暑い上に湿度高いから異様に気持ち悪いっていうか、
うん、気持ち悪い、
辛いですよね、同じ暑さでも。
ま
あ、それは確かにあるなと思います。
いや、もうちょっとまた夏になってちょっとカラッとなることを祈って、う
ん、いや、カラッとならないですから大丈夫ですよ。そっちは
やっぱならない、
うん、カラッとならないから、あの関東と違って、太平洋側と違って、
いやー、
まあ、暑い上にムシムシするという、もう最悪のパターンですよ。
いやー、全然もう乗り切れる自信がない。
まあちょっと頑張ってみましょうよ。
そうですね、はい、頑張ってみます。
はい、ということで、じゃあいつものエンディングいきましょう。
はい、はい、では行きますよ、はい。せーの。
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。